インフォメーション。水道管の冬支度、水道を凍結から守ろう。寒さは水道の天敵です。気温がマイナス4度 C 以下になると水道の凍結事故が増加します。水道管や蛇口が凍りつき、破裂や水が出なくなると修理費用がかかることがあります。凍結事故の多いところ、家の外にある蛇口、水道管がむき出しのところ、特に給湯器や温水器に接続された水道管。水道の凍結予防。むき出しの水道管や蛇口の部分を布やタオル、市販の保温チューブで濡れないように巻いて保温する。凍結したときは凍った部分に布を当てぬるま湯をゆっくりかける。破裂したときは水道管が破裂し水漏れした場合にはメーターボックス内のリングバルブや止水栓を止めて水を止める。水が止まらないときは水漏れした部分に布やビニールテープなどを巻いて止める。応急処置後、市の指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。修理の費用は自己負担となります。道路などで漏水を見つけた場合は上下水道課へご連絡ください。問い合わせ先、高市庁舎上下水道課管理公務班、電話248-1159まで。国民健康保険税納付済通知書を発行します。所得税確定申告や市町村の住民税申告の社会保険料控除を受ける場合に、平成29年中に支払った国民健康保険税納付済通知書が必要な人は、西郷市庁舎税務課健康づくり推進課各支所で発行しています。郵送を希望する人は税務課までご連絡ください。問い合わせ先、高市庁舎税務課市税班、電話248-1114まで。在宅身体障害者等介護者手当を支給します。障害のある人を在宅で介護している人に手当を支給します。対象、平成29年1月1日から12月31日までに身体障害者手帳1種1級または療育手帳 A1 で寝たきりの人を6ヶ月以上在宅で介護し、次のすべてに当てはまる人、同居別居は問いません。 1. 介護する人、される人が平成30年1月1日現在本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている。 2. 介護する人、される人が平成30年1月1日現在市民税非課税で生活保護受給世帯でない。 3. 介護される人が過去1年間に障害福祉サービスや介護保険サービス、年間7日以内のショートステイの利用を除くを受けていない。4. 在宅高齢者家族介護慰労金の受給資格者でない。手当の額、月額1万円、年額12万円を限度として3月に支給。申請に必要なもの、申請書、印鑑、受給資格者本人の振込口座が分かるもの。申請期間、平成30年1月4日木曜から31日水曜まで。申し込み問い合わせ先、西郷市庁舎福祉課障害福祉班、電話242-1149まで。在宅高齢者家族介護慰労金。高齢者などを在宅で介護している人に慰労金を支給します。対象、平成29年1月1日から12月31日までに要介護4または5と認定された人を6ヶ月以上在宅で介護し、次のすべてに当てはまる人、同居別居は問いません。 1. 介護する人、される人が平成30年1月1日現在本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている。 2. 介護をされる人が過去1年間に介護保険サービス、年間7日以内のショートステイの利用を除く を受けていない。3、平成30年1月1日現在、介護する人、される人が市町村民税非課税世帯であって、生活保護受給世帯でない。慰労金の額、月額1万円、年額12万円限度として3月に支給。申請に必要なもの、申請書、印鑑、受給資格者本人の振込口座が分かるもの。申請期間、平成30年1月4日木曜から31日水曜。問い合わせ先、西郷市庁舎高齢者支援課包括支援センター班、電話 242-1124 まで。家屋を取り壊したときは、介護届を提出してください。家屋を取り壊した後、法務局への密室登記や税務課への介護届の提出を忘れていると、家屋がないのに固定資産税が課税されてしまいます。家屋を取り壊した場合は、早めに介護届を提出してください。介護届は税務課にあります。市ホームページからダウンロードもできます。問い合わせ先、高市庁舎税務課固定資産税班、電話 248-1114 まで。
高市市長選挙の投票日を平成30年3月18日に決定。高市市長の任期満了、平成30年4月1日に伴う市長選挙を3月18日日曜に行います。告示日は3月11日日曜です。2月に立候補予定者説明会を予定しています。詳しくは広報1月号でお知らせします。問い合わせ先、高市庁舎市選挙管理委員会、電話 248-1112 まで。20歳がスタート、国民年金。日本に住む20歳から60歳未満のすべての人は、国民年金に加入し、保険料を納める必要があります。国民年金は老後の生活保障だけでなく、万一の病気や怪我で障害が残ったとき、一家の働き手が亡くなったときなど、あなたや家族を守ります。加入の届け出や保険料の納付を忘れると、年金を受け取れないこともありますので、20歳になったら必ず加入しましょう。学生や収入が少なく、保険料の納付が困難な場合は、保険料の支払いを免除する制度があります。国民年金加入の届け出とともに申請してください。問い合わせ先、西郷市庁舎健康づくり推進課国保年金班、電話 242-1183、 熊本西年金事務所 353-0142 まで。認知症カフェ。認知症の人やその家族が気軽に集い、お茶を飲みながらおしゃべりを楽しむ場です。時12月12日火曜午後1時30分から3時、ところふれあい館。参加費100円。申し込み問い合わせ先、ふれあい館市社会福祉協議会地域福祉課、電話 242-7007 まで。必ずチェック最低賃金。最低賃金は県内すべての事業所、労働者に適用されます。熊本県最低賃金は737円です。問い合わせ先、熊本労働局労働基準部賃金室、電話 355-3202 まで。男性エプロンクッキング募集。おいしくて体に良い料理を楽しく作りましょう。時、平成30年1月18日木曜、午前10時から午後1時。ところ、ふれあい館、和室、栄養指導室。内容、調理実習と試食。 対象は市内在住の男性、先着15人、参加費100円。申し込み問い合わせ先、西郷市庁舎健康づくり推進課内、市食生活改善推進員協議会事務局、電話242-1183まで。弁天山公園自然観察会&ミニチュア門松作り、時12月23日土曜祝日午前9時から正午、ところ弁天山公園、集合は公園管理棟前、定員先着30人、参加費は無料です。申し込み方法、都市計画課にある申し込み用紙に必要事項を記入し、窓口またはファックスでお申し込みください。市ホームページからダウンロードもできます。申し込み問い合わせ先、西郷市庁舎都市計画課都市計画班、電話242-1104、ファックス242-3129。放課後学童クラブ支援員を募集します。募集人員は1常勤職員2人2非常勤職員5人です。勤務先は甲子南小学校学童ひまわりクラブです。申し込み問い合わせ先、ひまわりクラブ、電話248-8889まで。市民講座12月学習会、第みんなで歌おう会ことぶきフェスティバル、懐かしの名曲などを皆さんと歌い楽しみましょう。参加費は無料です。時12月20日水曜午前10時、受付は9時30分から、ところ三好市民センター講堂。今月は市バスは出ません。内容1、オープニング演奏、サックス奏者坂本秀樹さん、2、歌の広場、ボイストレーナー西本由美さん、ピアニスト山内真理子さん。問い合わせ先、三好市民センター障害学習課障害学習班、電話242-1190まで。
家族介護教室受講者募集。介護に役立つ情報や技術の講義と実習を行います。時平成30年1月10日水曜午後1時30分から3時30分ところふれあい館、対象介護している人、介護に興味がある人、先着20人。内容、自宅でできる口腔ケア、歯磨きや口腔体操など口の健康を保つ方法について実践を交えて学びます。参加費無料。申し込み問い合わせ先、ふれあい館市社会福祉協議会地域福祉課、電話242-7007まで。2017年度東京エレクトロン九州 NPO 等支援事業、地域の社会的課題解決に積極的に取り組む NPO 法人などの非営利団体の事業を対象に資金を助成します。詳しくはホームページで紹介しています。 www.tel.co.jp/tkl/。 対象、甲子市菊陽町大津町を対象に次の活動を行うまたは行おうとする NPO 法人などの非営利団体、保健・医療または福祉の増進のための活動、まちづくり推進のための活動、学術・文化・芸術またはスポーツ振興のための活動、環境保全のための活動、地域安全活動、子どもの健全育成のための活動、助成金額1件あたり最高30万円、10件程度、 募集期限12月22日金曜。申し込み問い合わせ先、東京エレクトロン九州 NPO 等支援事業事務局、電話349-5500まで。放送大学4月生募集。放送大学はテレビなどの放送やインターネットを通して学ぶ通信制の大学です。現在平成30年度第1学期4月入学の学生を募集しています。心理学、福祉、経済、歴史、文学、自然科学などの分野から好きな科目を学んでみませんか。出願期限、第1回平成30年2月28日水曜、第2回平成30年3月20日火曜。資料請求問い合わせ先、放送大学熊本学習センター、電話341-0860、放送大学ホームページ www.ouj.ac.jp。 定期救命講習日程。定期救命講習を開催します。突然の怪我や病気など、いざという時、大切な命を守るために応急手当を学んでみませんか。団体で申し込みもできます。時、平成30年1月24日水曜と3月15日木曜。ところ、北消防署、菊池市赤星2080。2月21日水曜、西消防署、相生4107-1。定員、いずれも各30人。講習時間は午前9時から正午まで。申し込み先、菊池広域連合消防本部警防課、電話232-9349まで。危険物取扱者試験。平成29年度第3回危険物取扱者試験を実施します。試験日、平成30年2月11日日曜。試験の種類、講習お津種第1類から第6類、兵種。申し込み問い合わせ先、一般財団法人消防試験研究センター熊本県支部、電話364-5005まで。漫画を読もう、見よう、学ぼう。甲子漫画ミュージアムだより。館長の漫画のすすめ、第4回。風雲児たち、源太郎。10月22日に西越図書館で行われたカタルパノキシンポジウムでは、漫画家源太郎先生が漫画で学ぶ歴史の面白さというお話をしてくださいました。そこで今回は、先生が40年以上書いてこられた歴史ギャグ漫画風雲児たちをご紹介します。皆さんは歴史の教科書というと、無味乾燥な歴史的事実を並べてあるだけで少しも面白くないという印象を持っているのではありませんか。そこでこの漫画の出番です。歴史上の人物が毎回画面狭しと暴れまくります。とにかくみんなキャラ立ちしているので、一度読んだら重要なエピソードがしっかりと頭に残っているのです。歴史が大好きな人も苦手な人も、この漫画を読めば必ずハマります。これを歴史の教科書にすれば、偏差値アップは間違いないでしょう。来年の正月に、この漫画の蘭学ことはじめのエピソードが NHK でドラマ化されます。ミュージアムの源太郎先生著作コーナーに並べてある本で予習しておくことをお勧めします。12月のイベント、12月9日土曜午後1時30分から3時まで、講師漫画義塾 孔子漫画義塾のこれまでとこれから。10日日曜午後1時30分から3時まで。午後1時から受付、整理券配布予定。ワークショップ、つけペン体験教室。材料に限りがあるため先着10人まで。1月のイベント、1月13日土曜午後1時30分から3時まで。孔子漫画義塾、イギリスは日本漫画のルーツ。事前申し込みはいりません。都合によりイベント内容や時間は変更になる場合があります。問い合わせ先、孔子漫画ミュージアム、電話 273-6766 まで。これでインフォメーションを終わります。